皆さんこんばんは、火曜日夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして、思いを伝えようという番組です。ちょっとね声の調子が悪くて申し訳ないですね。今日はゲストの先生に来ていただいてるんですけれども、はい、一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
あ、こんばんは。私も声が悪いので申し訳ありません。
はい、はい、もうほとんどコロナがゼロのね、ゼロに近い状況なんで、はいはい、これもしコロナ流行ってる時この声やったらビビりますけれども、
そうですね、
全然、はい、問題ないかと思うんですけども、はい、さて、まあ、政治のことはあんまりね、語ったらダメですけれども、うん、よくラジオでこのレギュラーシングタンクジャーナルに来ていただいている北上敬郎先生がね、
はいはい、
京都4区から無所属で、うん、まあ、大激戦を、はい、してですね、はい、まあ、当選されているということは非常に嬉しいんですけれども、うん、まあ、政治家がなかなか世の中変えるというのはねすぐにはできないですけれども、うんうんうん、一つ言えるのは世界との接点を誰かやると言った時にあんまり日本におられないから、そういう人がいたらひょっとすると変わるかもしれない。
そうですね、うん、本当にそう思います。うん、無所属というのが ね、
そうですね、
私はもうとても嬉しかったです。うん、このそういう立場でなければ、うん、色がついてないというね、うん、立場でなければ、うん、勝てなかったんじゃないかというふうに思えば思うほどね、やっぱり今のようにもう最も分裂した選挙区なんじゃなかったでしょうか。そこでね、うん、私なんかもう本当ワクワクして、興奮しました。
まあ、無所属で無限大の無限で、
うん、そうですよね、
ということで、なんか一回だけ桂駅の前でね、
はい、
演説されてるのをちょっと見に行った時、
ああそうですか、
なんかねもうこう無の世界みたいなね、
なるほど、
もうねすごい感じましたね。これ最後の選挙と言われてて、
はいはい、
これはもうちょっとお坊さんになられたような感じ
で、ね、確かにね、ブラックホールでねよく語られるところがあるんですが、うん、日本の場合はね有名な住み分け理論っていうのがありますよね。うん、でこの住み分けっていうのも、ね、大切じゃないかなと思いました。うん、和合するとか連合するとかね、なんかそういうあり方ね、これ非常に党派性 をね持たなければ難しい面があると思います。うん、だから透明にしてはね、うん、今度だけはもう珍しい透明もありましたしね、うん、私はこういう中でねいかにして和合ねするか、もう三水神経理問題のね、先生が言ったようなねものを、まあ中江町民はね求めていたのかもしれませんが、うん、もう極端な空中戦でもなくね、具体性を持ったね、うん、100年後の世界をね描いていた、それに私は近づくね一歩がね今度はできたんじゃないかなと思いました。
今先生中井町民の日清戦争前にね
書かれた、はいはい、
三水神経理
問題、100年以上前ですけどね、
うん、もうそうですね、100もう100、うん、何年150年
近く、いえいえ50年は経ってないですけどね、
あならないかな、日清戦争1890、そうですね、180何年ですかね、
140年ぐらい、
はい、140年30年、はいはい、で先生も三水神経理問題についてね、
うん、
なんか、若い時にコラム書かれたでしょ、
はい、
だから僕も書いてた、書いたんで、先生との偶然は三水神経理3人の酔っ払いがヘネシーというブランディを飲んで語ると、うん、で今はその、まあ、政治言われた時、うん、与党があって野党があって、
うん、
その間の正反合の弁証法的なね、
うんうん、
だから無所属っていうのは意外とそういうところにあるかなっていう気もするんですよ ね、
う
ん、
そうですね、はい、だからブラックホール的な力がな、すべてのものを吸い込むね、すべての党派性を、ね、吸い込んでしまうブラックホールではなくてね、うん、僕は、中空構造っていうんですかね、
うん、
中心を持たない、ね、でこういう形でね、うん、やはり南海先生が言ってるようなね、ことが可能なのかなということを思いました。
うん、
でそういう流れはね西洋思想の中にないと思うんですよ。
うん、
いるかいないかというね、問いですよね。我思うゆえに我あり、うん、ね、神様の名前は何ですかね、うん、私はある。ところが日本はやっぱ中空型ですね、うん、でもその中空の中にね、存在するものがある。それはやっぱりね、言葉とかなんかではね言えないものが、うん、まあそういう、僕はそれをもう思い切って東洋的思維と言っていいんだと思うんですよね。
アメリカにはね、やっぱりいろんな、うん、人種が集まってアメリカを成立して、もともとこうプロテスタントでアングロサクソンで、
そうですね、
憲法というのが核の真ん中にあると。で、憲法というのは、まあ、弁護士の数も多くてあるけど、うん、で日本の憲法というけど、みんな憲法以前にみんなすでに政徳観念が持って、うん、日本人しか持ってない
そうですね
があるから、
はい、
なんとかなるというけど、うん、だけど何かが戦争が起こった時とか、うん、天皇という真ん中革新的に何かを誰かが取ったら、
うん、
もう取り返しがつかないことになるという弱みですね。
そうですね、うん、今改めてね、
うん、
日本民族とかね、うん、日本のルーツはどうなんだっていうのが問われてるんです、
うん、
それは DNA によってねかなり問われてきてるので、
うん、
まあ今までのように大陸から朝鮮半島を経由して云々とかね、いやこれは北方系民族やとか、いやこれはもうね、南洋諸島をずっと上がってきた柳田国男のようなね、そういうとか、そういうのとは全く違う説が出てきてます、
うん、
でこれを考えるとね、なんとやっぱり聖徳太子の時代に限らずね、日本は本当にもう全く中国の一部になるような状況もあったし、
うん、
それから あんなところで、まあ、あんな、ね、那国というような国でありながらね、うん、こう存在し、まあ、文化が重層的に、うん、そして一番大きな文化はね、中野先生が言われるようにヒマラヤ山脈をね境とした云々というね、だからそういうことをやっぱり南海先生もね結局南海って言ってるでしょ、
うん、
そういうことと、片や豪傑君ですよ、片や西洋かぶれですよ、
うんうん、
そうではないね、第、まあ、三極とは言いませんけれどもね、それを南海といったところにね、まあ町民が確かに酒で酔っ払って語ったという形になってますがね、
うん、
そこにやっぱり酔いしれたいものがあったと思うんですよね。
そうですね、まあ、はい、山水人権問答あれも5年以上前になるんですけれども、
はい、はい、
ここでねヘネシーでブランドを実際飲んで、
あ、本当本当思い出しますね、
ついてほんまに酔ってしまったんですよね、
はいはい、
中井町民が岩倉友一行の船でアメリカとヨーロッパ行って、
あ、
でパリで3年ぐらいとどまって学習買ってこなくて、
はい、
まあ、東洋のルソーとしてね、
はい、
でそれから帰ってきてから、日清戦争が1894年に始まる前の1880何年に、
はい、
多分その今のその当時の、国際情勢を考えみたらですね、豪傑君のように、豪傑君というのは今でいうハードパワーで
軍事を
強化して ね、
はい、
やっぱり大陸に出ていこうという、まあ、実はそうしましたけども、
はい、
もう一つはソフトパワーといって、異文化交流とか文化交流とかね、まあ、学術交流とかいろんなことすることによって同じアジア人なんで、戦争は起こらないと。でこういう話し合いしてるときに、南の海の先生、これ中井町民、3人とも中井町民だけど、いうには豪傑君が言ってることは今それしかないと、正しいと、そういうことをハードパワーでやらなければ日本という国が存続しないと、
うん、
なくなると。で横帰りの紳士が言ってることは単なる理想に過ぎないと、
そうですね、
うん、っていうね、そういう話で結局は、うん、煙に巻かれるんだけど、まあ、最後の結論として実際日本は、大陸に出ていて戦争して、結局うまくいかずに失敗して、で今急に戦後はソフトパワー中心でやってきたけども、ちょっとやりすぎたところがあって、
うん、
まあその中間点がね、まあ一番大事かなという気もするん
ですけど、そうですね、私はね今回ほどね、まあまあ再三推進でもう一回読んでね、私たちがアジア南洋協会というね、
うんうん、
これは 西
園寺でしょ、南海先生、ね、南海、
いやだから西園寺がつけた名前でしょ、うん、南海先生は何もそのこと言ってませんね、うん、アジア南洋教会とか考えてないでしょ、うんうん、だからフランスのね、フランス革命にしろね、何にしろね、自由平等博愛をね、うん、考える中で彼がね、最晩年に酔ったふりをしてね、酔ったということでね、やっぱりアジア南洋っていう考えですよね。アジア北方じゃないでしょう、うん、日本は北方民族ツングース系とかなんとか言うけどね、あるいは大陸系でね、中国そのもののように言うこともあるけども、うん、いや彼は、あ、彼はじゃない、西園寺はね、南洋教会、
うん、まあ今で言うたらね、はい、例えば、はい、中国は大陸でやったらクワッドというね、
あ、はいはいはい、はい、ありますね、
まあインドとオーストラリアと日本とアメリカ、まあインド太平洋、開かれたインド太平洋ということを言ってる。でもう一つが面白いのがオーカスというね、あ、オーストラリアと、
そうですよ、
はい、イギリスとアメリカ、
そうですよ、
でもう一つファイブアイズというのがあってね、ファイブアイズというのは、イギリスとオーストラリアと、はい、アメリカとカナダ、ニュージーランドが入ってね、全部アングロサクソン系で、まあ、いわゆるスパイのあれで、
はい、
でこれね、3、4、5、3がオーカスで、4がクワッドで、5がファイブアイズで、全部、まあ、ほとんどはね、これ、アングロサクソンで固められて、フランスなりドイツを排除してるでしょ。
ほんまやね。うんうん、
まあ、白人グループで、まあね、
ファイブアイズなんかともそうでしょ。本当そうですね。うんうん、
潜水艦でね、オーストラリアの潜水艦、フランス
で決まった
のに急にアメリカに変えたというのは、なんか南海先生のその話に戻りますけれども、ランドパーというね、ハートランドとか、このアジア、ユーラシアにあって、もうシーパーというのがもう一つあって、紛争が起こるのはリムランドというその東シナ海とか、朝鮮半島であるんですけど、まさにそこはまあクラッシュが起こる可能性もね、なんかやっぱあるように思うんですけどね、
うん、まあ目の上の小舟もないし、まあなんかやっぱり北朝鮮問題というのがね、ずっと残ってきてるし、日本と韓国の間のね問題もずっとなんかこれから残りそうだし、そしてその上中国にどういう距離を保つかというんで日本もね大変やと思うんですけど、まあ地政学的に見てというかね、歴史的に見てとかね、なんかそういう大きなこのやっぱり流れというか動きがあってね、固定化したものはないわけですから、もう中野先生に限らず北上先生に活躍してほしいという、もう年寄りの栗ごとですけれども、本当日本はこれからね大変なところに立ちかかってるなと、今までもそういう言い回しはしてたけど、結果としてね、じゃあ日本は何をしたんだということになると非常に乏しい、はい、これまあそういうふうに歴史の舞台から消えていくのかもしれませんがね、希望が見えたという感じがします。そうですね、まあ、
話はつきませんけれども
そうですか、
ほぼ時間が来ましたんで、
あ、そうですか、
はい、まあ来週も引き続きですね、はい、このテーマで話したいと思うんですけれども、
はいはい、
一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生でした。どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。